朗読を姉妹にしていただき、その後藤山先生より神はただお一人と題して説教があります。聖書朗読の箇所ですけども、申命記6章の1節から9節です。申命記6章の1節から9節を朗読していただきます。それではよろしくお願いします。
申命記6章1節から9節。これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、すなわち掟と定めである。あなた方が渡って行って所有しようとしている地でそれらを行うようにするためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、あなたの神主を恐れて私が命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたの日々が長く続くためである。イスラエルよ、聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる地で大いに増えるであろう。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。以上です。
おはようございます。この前にある講壇の花の赤いお花は、何というか知っている方は少ないかもしれませんが、カンツバキですかとうなずかれましたので、カンツバキという花だそうです。ツバキは私の実家の庭に、たくさん茂みのようにこう咲いていて、でなぜ私がそれが好きだったかというと、そこに山ぶどうが美味しいのがよくなっていたからなんですね。その時はまだ花の名前もそんなに親しみはなかったんですけど、こうして教会の中で礼拝を捧げるときに必ずお花が生けられて、そしてお花の種類というものが、その都度生ける方から聞いて、まあ、覚えてきました。まあ、覚えても忘れる数の方が多いのかもしれませんけれども、神様が作られたお花が礼拝の場でこうして生けられて神様の栄光を表すということは素晴らしいことだと思います。それでは御言葉に入っていきますが、今日の説教題は神はただお一人というものですが、まあ、最近お一人様という言葉が結構使われてきています。まあ、それはお一人で過ごしていらっしゃる方を表して、まあ、そんな呼び方が定着しつつあるかもしれませんけれども、神様はただお一人、この世界に神と呼ばれるものがたくさんあったとしても、イスラエルを通して、そしてイスラエル民族が命を懸けて書き残してくれたこの聖書を通して、神はただお一人であるということを私たちは繰り返し聞いて、それが私たちの考えの中心、生き方の中心になるように信仰生活に励んでいく必要があるわけですね。これは自然に定着するものではなくて、意識して、そして繰り返し、そして人々と一緒にこのことを確認していく必要があるわけです。さて、オミクロン株の感染が急拡大していますが、このまま延々と拡大するのか、それともピークに達したら急激に減少して収束するのか、まだ分かりません。素人がうかつなことを言って混乱させてはいけないと思いますので、予言的なことも話すのは控えますけれども、仮にコロナ ウイルス感染が収束したとして、その後の世界はどうなるのかということを多くの学者たちが予測しています。そして共通しているのは、この後の世界は大きく変わるということですね。それは間違いないと思います。新しい年もすでに23日目を迎えました。この先何があるか分かりません。未知の世界に今私たちは入ろうとしているかもしれません。そこで神様は申命記1章7節で、これは1月9日の説教題にもなっていますが、申命記1章7節で向きを変えて出発せよとご自分の民イスラエルに命じられた、この向きを変えて出発せよという言葉が毎日のように私の頭の中にこう響いてくるんですね。で、私も自分が変わらなければいけない、今のこのままの状態ではいけないという、そんなもどかしさを抱えているものです。で、そんな私に対して神様が向きを変えて出発せよ、今の自分の生活のスタイル、あるいは時間の使い方を変えなければいけないということをこう迫られているわけです。皆さんいかがでしょうか。で、神様はご自分のために向きを変えて出発せよと言われたからには、目的地があるということははっきりしているわけです。そしてイスラエルの民にとってこれから行く場所がどんなところかは、いくつかは事前情報として伝えられていますが、詳しくは分からないわけです。それこそ未知の世界なんですね。そこで今読んでいただいたこの6章の一節にある、あなた方が渡っていて所有しようとしている地という言葉が出てきます。私たちにも神様は今年1年約束の地を与えられているんです。それを所有するようにと挑戦しておられるわけです。一人一人違うかもしれませんが、イスラエルが向かおうとしていた地は動物や太陽、そして星々を神として拝む偶像礼拝と、その偶像礼拝の結果道徳的に乱れた土地だったわけです。一つ御言葉を出していただきます。エズラ記というところにこんな御言葉があります。あなたはあなたのしもべ預言者たちによってこう命じておられました。あなた方が入っていって所有しようとしている地は、そこの国々の民の忌み嫌うべき行いによって汚された汚らわしい地であり、その隅々まで彼らの汚れで満たされていると語られていた地だったんですね。私たちの住んでいるこの日本もある意味、家の中、町の中だけでなく、高い山の上に行くと祠があったり、石が何段も積まれてそれが礼拝の対象として拝まれているということが分かります。富士山に行ってもそうですね。まだ登ったことはないんですけども、テレビでよくこう映し出されます。多くの偶像が見せている国、そして神は800万矢をよろずもいると言われている国の中に私たちは住んでいるわけです。しかし一方、カナンと呼ばれたその土地は乳と蜜の流れる土地と呼ばれていました。乳と蜜の流れる地、それは当時のエジプトの文献資料の中にも記録として残っている表現だったんですね。豊かな土地であったわけです。それを所有するために神様は向きを変えて出発せよと命じられました。で、どのようにしてそれを所有するのかという方法手段になりますけれども、まず確認しておくべきことは、その土地はすでに神様がイスラエル民族に与えたとおっしゃっていることなんです。神様が与えていない土地を彼らが所有しようとしたら、それは略奪行為ですね。しかし天と地を作られた神様がそれを 先にそこに住んでいる人たちもいるわけですけれども、彼らに与えた、それは彼らが祭司の国として偶像礼拝に満ちて、そして道徳的に汚れ乱れて滅びに向かっている当時の全人類、その以後の全人類を救うためにイスラエルを祭司として、祭司の国として建てるためにその土地が必要だったわけですね。そこを神様は約束の地として与えられました。私たちクリスチャンもこの世界にあって、まだイエス・キリストを知らないで滅びに向かっている人々の中に住んでいて、祭司として建てられているわけです。クリスチャン一人一人が、皆さんの家庭や職場においても地域においても、祭司として私たちクリスチャンは神によって建てられている存在だということを覚えていないと、普通の人と同じ、まあ普通の人なんですけど、その役割を使命を果たさないで終わってしまうことも起こるわけですね。神様がまずすでに彼らにその土地を与えておられた、約束されていた、それで約束の地と呼ばれるわけです。で、それはどのようにして手に入れるのか、信仰の従順という、それだけです。それだけですと言われると、と普通は思うんですね。具体的にはどうするんだ、早く教えてくれという声が聞こえそうですけども、2人の人が大地主から土地を与えられました。もう無償提供のような状態で土地をいただいたんです。まあ教会堂を建てるときに土地を輪西に教会があったときに、まあ皆さんはいろいろ室蘭市内をこう探されたんですけども、まあいろんな条件があってなかなか決まらない、そのあとここが見つかって、まあ2,300数十万というお金でこう手に入れたんですけども、これが室蘭市から無償で提供されたらどんなに喜んだか忘れませんけれども、しかしただほど安いものはないというか、手に努力しないで手に入れたものはあまり価値がないというのも言われますけれども、2人の人がとにかく土地をもらいました。で、2人とも地主さんに心から感謝を表したわけです。そして A さんという方はもらった土地を開墾して作物を育てたくさんの収穫を得たので、まあ、地主さんにもお裾分けすることができました。一方 B さんは土地を与えられて喜んだんですけれども、何もそこに手を加えなかったんですね。そのままにしてしまったんです。で、土地は荒れ放題になって何も得るものはありませんでした。二人とも土地をもらった点は同じですけれども、それを生かすか無駄にするかはその人次第だということを、まあ、表す例えになるかと思います。イスラエルの民は実は40年前に向きを変えて出発せよと言われて出発したものの、自分たちの力に頼って自分たちの好きなように行動したために失敗続きで挫折を繰り返し、ぐるぐるぐるぐると同じ地域を回ってしまったんですね。まあ堂々巡りの人生とも言えたわけです。そしてなぜ神様は約束の地に入らせてくれないのかと不平不満を、まあ、募らせていました。私たちはどうでしょうか。これまでの歩みを振り返って、良いこと、感謝すべきこと、家族や仲間と分かち合える喜びと恵みの証しというものがどれだけあるでしょうか。ないはずはないんですね。結構あると思います。しかし私自身はまだまだだと自覚しております。イエス様が話された種まきの例え話があります。4つの土地が出てきます。1つは道端、1つは石地、1つは茨の地、1つはよく耕された良い地。道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまった。 石地に落ちた種はすぐ芽が出たけれども、土がほとんどないので日が昇ると枯れてしまった。茨の地に落ちた種は伸びたけれども、茨の方が強くて塞いでしまった。良い地にまかれた種は30倍60倍100倍の実を結んだ。それは私たちの4つの心の状態を表している例え話でした。私たちは御言葉の種をまかれています。日ごとに自分も聖書を開いて読むことによって種をまいていますけれども、聖書をただ読み、そして祈って、行く生活っていうのをデボーションと言いますけれども、それだけですとなかなか目に見える効果とか、実感というものは薄いかもしれません。よく耕された地っていうのが鍵ですね。耕す、私たちの心は本来神に対し敵対する性質が備わっています。そんなのは無理だ、そんなのは信じられないという不信仰、そして我がままというその自分中心の思いというのが真ん中にこう居座っているということを実感します。ですから時々は試練にあったり困難な状況に陥ったりすることによって、私たちのその固いものが砕かれるという経験をするわけですね。そして自分のプライドがズタズタにされるような大きな失敗とか病気とか家族の問題、子どもの問題、いろんなことを通して神様は私の心を砕いて柔らかくしてくださるお方だということを、まあ、私も70になりましたけれども、これまでの経験の中で1回2回ではない数え切れないほどのそういった経験を通して、少しは人の気持ちや人の心の中が見えるようになってきたようです。これからもまだまだ学んで知る必要はありますけれども、神様は私たちの魂を耕すためにそのような恵みの手段というものを用いられるんですね。そして私たち自身も砕かれた心、従順な心を持って神様に従っていくという思いを持ち続けていく必要があります。これは疲れることなんです。なかなかすぐに効果が現れない。ですから繰り返し繰り返しという原則を適用していく必要があるわけですね。シナイ半島とアラビア半島、皆さんの脳裏にこう地図を思い浮かべてほしいんですが、まあ、世界地図がドンとこう出てくれば分かりやすいんですが、エジプトのそばにシナイ半島という三角形の半島がありますね。そしてその隣にアラビア半島という大きな、サウジアラビアという国がそこにありますけれども、そのシナイ半島アラビア半島の間に紅海という赤い海と書く、ベニの海と書く紅海という海があります。まあ、海にいろんな色がついているんですが、また中国と北朝鮮の間に小さな海があるんですが、その海の名前を黄色い海、紅海と言いますね。で、人の心には失望落胆が渦巻く紅海といういくらもがいても前に進めない海があるということを、まあ、少し、思い巡らしてこういう話にこう持ってきたんですけれども、失望落胆が渦巻く後悔、残念な思いという後悔が私たちの心の中にあることに、まあ、気づいたわけです。しかし神様は私たちをその海から救い出すためにイエス様を救わされました。イエス様は私たちの過去に犯した失敗挫折を引きずっている私たちの憂い、沈んだ心の中に飛び込んで私たちをそこから救い上げてくださったお方です。イエス様は私たちの全ての思いというものを理解することができるお方で、33年間、 まあ、長いか短いかはその凝縮されたイエス様の人生を見れば何百年にも匹敵する人間の罪、憂い、汚れというものを味わった罪のないお方、汚れのないお方がその人間の世界に来られて嫌というほどそれを味われた、その上で私たちのことを理解して私たちを受け入れ救い出して、そしてそこから新しい人生を始めさせてくださるお方だと言えます。ですからイエス様を信じる者は過去がどうであれ、何をしてきた人であれ、私たちを許し、新しく生まれ変われ、変わらせ、作り変えて、感謝と喜びを味わえる人生に変えてくださるんですね。不可能を可能とすることのできる救い主がイエス・キリストです。いや、過去はどんなことをしても消えない。そうかもしれません。しかしそれは苦い思い出としてではなくて、神様がそんなことをも許して清めて私に新しい出発を与えてくださった、そのように良いことも悪いことも捧げることのできる神様の前にある祭壇を恵みの座と言いますね。誰でも近づける、これだけはと思うようなことも神様がご覧になれば神様にできないことはないという範疇に入るわけです。それもイエス・キリストは追って裁きを受け、そして苦しみを飲み干されて私たちに救いというものを、豊かな恵みを添えて与えてくださったお方です。皆さんはその約束の地を神様からいただいていらっしゃると思いますが、十分でしょうか。すでに霊的な祝福は 100% 信じる者に与えられているんですが、それを実際に味わっているかどうかというのはその人の信仰の従順にかかっているというわけです。もう一つの御言葉を出していただきますと、神様はヨシュアというモーセの後継者であるヨシュアにこう語られました。ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。この地上の土地ではなくて、私たちの魂の領域にあるまだ占領していない地は一人一人の中にあるわけです。そしてそれは生涯この地上に生きている間、私たちの占領すべき地というものはあるわけですね。これで十分だというものはないわけです。しかし神様は求めるものに、探すものに、叩くものに与えてくださると約束されているんですね。聖書の約束を握って必要に、子供のように単純に求め続けるならば、必ずそれが手に入るように神様はプログラムしてくださったわけです。変な方向に進むようにプログラムしているのではなくて、単純な真理というものを私たちが子供のようになって受け入れて、それを繰り返していくならば、誰でも必ず手にすることができる約束の地として与えてくださったんです。ですからクリスチャンの中には驚くべき信仰の成長を遂げている人もいれば、まだ同じところでぐるぐる同じことを繰り返している人もいるというのが現実にはありますけれども、共に天の御国を目指して私たちは歩んでいるので、この2022年という年、向きを変えて出発していきたいと思うんですね。そしてそれは一生貫く生き方として示されているわけです。三つ子の魂100までとあるように、神様はイスラエルのために彼らが生きていく上で大切なことを掟と定めという言葉で表現されていますが、2節に全ての主の掟と命令を守るため 一節ですね、一節の3行目に掟と定めという言葉で命令というものを表現されています。その土地におびただしい神々偶像があって人々を支配していましたが、そのような環境の中で先ほどもお話しましたが、唯一の神主を恐れ敬い、神様を全身全霊で愛し、神の命令を守ることが掟と定めが表すことでした。周りは偶像の神々です。たくさんいると人々がそれを当たり前のこととして受け入れていた世界で、神はただお一人であるというこの真理を受け入れるのには相当な、覚悟も必要でした。皆さんがこの日本の社会で唯一の神であるイエス・キリストを信じるときにはかなりの戦いがあったのではないかと。そして信じてからも、仏壇の前に行く、葬式では祭壇の前に行く、焼香台が回ってくる、ドキドキしながらそれをしない選択をして勝利した経験もお持ちだと思います。それぞれが戦いを経験しながら神は唯一であるという信仰を身につけてこられたわけです。そして新しく救われてきたクリスチャン、生まれたばかりの血の巫のような信仰を持ったクリスチャンに対して、最初が肝心だよ、ただ神様だけを見上げて偶像には決して頭を下げない、その生き方こそ神様が大切にしておられることだよと教えてあげられる先輩のクリスチャンとして、信仰者として皆さんは成長して来られたと思うんですね。これからの時代、予言する意味ではありませんけれども、世界は今全体主義に向かっているということははっきりしてきていることです。その中で同調圧力というのが、日本でもこのコロナ禍の中で皆さんも経験されてきていると思いますが、自分には生き方としてこれだけは譲れないというものがあるわけですけれども、それをねじ曲げようとするかのような圧力が加わってきたときに、固く信仰に立てるか、神は唯一であってこの方以外に私は頭は下げないというものがしっかりと中心に軸として固まっていれば大丈夫だと言えます。しかしイスラエルは飲み込まれてしまいました。飲み込まれてしまいました。簡単にというか、もう次から次と誘惑がのしかかってくるわけです。そしていろんな楽しそうな祭りにこう誘われるわけです。そこに何かが誘われていって楽しかったって、その経験を語ってくると、もう周りの人々も誘われて、徐々に徐々に侵食されて、唯一の神を信じていたイスラエルの民が偶像を信じている、他の神々を信じている人たちよりも甚だしい道徳的な不貧困に走って、ついに彼らの力は失われて、他の国々から攻撃されると、もうボロに負けてしまったという歴史を、聖書は告げているわけですね。それは警告として、昔語られたことは私たちに対する教訓だとパウロは語っています。じゃあどうしたらいいのか、イエス様もマタイの福音書次の御言葉を出していただくと、今日の今週の御言葉に紹介いたしましたが、ここ一緒に読んでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。もう一度さん、はい。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが聖書だと教えられました。もちろんもう一つは、あなたと同じように自分の隣人を愛しなさいということでした。この二つが一つの教えとして、イエス様が聖書全体をここにまとめてくださった大切な教えです。これを一生の間貫くならば、この申命記の中に書かれているように、そうすれば あなたの蛇が長く続く、あるいはあなたは土と蜜の流れる地で大いに増えるであろう。長生き長寿の約束、祝福と、そして豊かな、まあ、人口も増えるし、その土地がさまざまな、作物を、収穫できるようになるという現実的な地上の、まあ、祝福が描かれていますが、それを私たちに当てはめていくと、私たちには長寿をはるかに超えた永遠の命というものが約束されているわけですね。まあ、地上では120歳までと神様は人間の寿命を、まあ、定めておられるところがありますけれども、永遠は数では表せません。神様は永遠の神ですから、神と共に生きるということは私たちも永遠の命が与えられているので可能になるわけですね。イエス・キリストを信じた者は例外なく永遠の命が与えられている。それをまあ実感するということはなかなか難しいかもしれませんが、実際に私たちの中に存在しているわけです。そしてそのことを可能にするものが神様の御言葉、その教えを聞いて実行することにかかっていると、繰り返し私たちは、まあ、説教メッセージの中で、繰り返しもう何年皆さんは聞き続けられた、何回何千回という単位になるかもしれません。御言葉を聞くこと、まあ、先ほども賛美の中で御言葉を口ずさむということを、歌詞の中に見ながら賛美いたしました。最後に4拍の、この手を打ち鳴らしてですね、パッパッパッパッと、そういうリズムを刻んで4拍ですかね数えてみてください。無意識でやってるので、それにして御言葉を私たちは繰り返し繰り返し聞き続け、それを一つでも実行すると、あ、本当に神様がおられるということを実感し体験したものとして、他の人々にもその恵みを分かち合うことができる、共有できる、私は祝福の器になるわけですね。口ずさむということは心に留めるために必要なことです。この申命記6章の6節で、私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。一回聞いて記憶の中に入る人はすごいと思いますが、一回聞いて心に留まる人はもっとすごいと思います。でも大概は繰り返さないと心に留まるということはないと思うんですね。それで寝ている時も起きている時も口ずさむということをイスラエルの民は歌にして、それを自分も歌うだけではなくて子どもたちにも教えて聞かせていたんです。それだけではなくて、印として自分の手に結びつけ、そして額の上に置くことによって、また家の戸口の柱、出かけて外から帰ってくるときに自分の家の戸口に聖書の御言葉の入った箱があるのを見つけて、もうそれは無意識のうちに神の御言葉が自分の命だということを、身につけていくわけですね。そこに収められている御言葉は、まあ、その家によって違っていたかもしれませんが、共通した御言葉がこの申命記の御言葉だったと思います。神は唯一である、心を尽くし力を命を尽くして知力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これをイスラエルの民は身につける手段としてこのような方法を取り入れたわけです。まあ、今クリスチャンたちの、 家に行くと御言葉の絵があるいは額がトイレまで、カレンダーの中にも御言葉が記されていて、御言葉にこう常にこう触れられるように工夫がされていると言えるんですね。そのようにして御言葉を心に留めるという手段があり努力がなされて、魂はそれを受け入れて、その御言葉を通して命が内側から出てくる、流れてくる。それが私たちの、まあ、司会者の方がいつも祈っておられるように、表情や行いを通して神様の、宮座が栄光が表されるように、そういうものにこう変えられていくわけですね。私たちの努力ももちろん用いられますけれども、命がなければそれは続かないわけです。でも御言葉は命なので、イエス様は私の話した言葉は霊であり命である。私は聖書を読まないという人がいたら、まあ奇特な人だと思いますけども、ぜひクリスチャンは聖書を読んでください。読まなければ信仰はなくなります。力も失われていきます。そして足元を救われます。人間の力は過大に、評価してはいけないと思うんですね。自信を持っている人はもうその自信を神様に預けて、神様から来る確信を、御言葉の確信を持って歩んでほしいと願っています。これが習慣化するまで続ける、一生の間続ける、それを貫くということが求められています。そしてそれは私たちが毎日洋服を衣服を着替えるように、朝新しい服を着るように御言葉を読む、そしてそれを口ずさむ、祈って神様に聞く。私たちは最初に神様に願い事からこう始めるかもしれませんが、祈るのは神様から何が語られるかを聞くという方法なんですね。だから焦って言葉を出してはいけないと聖書に書いてあるんです。まあ、体が痛かったらすぐ神様癒してくださいと祈るのはまあ自然かもしれませんが、訓練された祈り手、そして神様を唯一のお方として信じ仰ぐ人は、神様が今日私に対して何を語られるのかを聞こうとする姿勢を身につけた人ですね。これが成熟したクリスチャンの姿と言えます。まあ、なかなか言うは易し行うはがたしという世界かもしれませんが、必ずこれは身につきます。毎日やってたら矢顔でも身につく、矢顔でもなくて必ず身につきます。それがローマ人への手紙に書かれているように、まあ、これを最後に読んで終わりたいと思いますが、ローマ書の13章11節から14節2コマに分かれていますが、お読みします。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。主イエス・キリストどうやって着るんですか。目に見えないお方、そのお方は神の言葉として私たちに今ここに存在されるんですね。この御言葉を毎日読み祈ることによって、神がその御言葉として語られる、そして私たちの魂が新たにされていくことを通して毎日キリストを着ていくことになるわけです。そうすると私たちの前はこの地上のさまざまな、まあ、これが幸せだと言われるもの、これを手に入れば 幸せだと思えるような、そういったものから心が離れていくわけです。私たちの心をがっちりと掴んで離さないような欲望の手段から心が離れていって、神様の御心を追い求めていくように変えられていくわけですね。今祈りの手帳の発行のための、原稿を集めようとして週報にも、そのアナウンスが載っていますけれども、1月中にお互いに祈り合うためにその祈りの課題を、提出してくださいと、お願いしているわけですね。祈りの、ミニストリー祈祷部というところが、その活動をしていますけれども、ぜひ私はいいというふうに思わないで、祈りの課題、好きな聖書の言葉を記して、互いに祈り合う祈りの手帳を持ってですね、カバンに入るぐらいのサイズなのか、去年は A4 サイズでしたけれども、いろいろ工夫されているようですから、それを聖書と一緒に持ち歩いて、あるいは家の中に開いておいて、いつでも祈れるように、取り組んでいきたいと思うんですね。去年その祈りの手帳どのくらい用いられたかは全く分かりません。委ねられていますので。しかし捧げられた祈りは神様の御前に立ち上って、その祈られた量というものがやはり神様の前では価値があると思うんです。私には測る術はありません。でも地上でいろんなところでクリスチャンが祈った祈りは神様の前に覚えられている。それは神様の御手を動かさないはずがないんですね。祈りは神様を動かすという、これはいい意味で語られている言葉です。祈りは世界を変えるとか、祈りは人の心を変えるとか、それは神様が働いてくださるからそうなるわけです。ぜひ今年祈りの手帳を有効に活用して、そこに記されている御言葉もできれば、この人はこの御言葉を心に留めているんだなと知ることができます。そしてそれを通して自分も恵みを受けることができると思います。ぜひ、神はただお一人であるということを信じるだけではなくて、それが日々の生活の中に中心に、軸として固く立てられていくように共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、イエスキリストを来なさいとあなたが語ってくださり、私たちはすでにイエスキリストを来ているはずですけれども、それが私たちの生き方に反映し、私たちを通して神様の恵み、命が流れていくところまでキリストに似たものとなるように祝福してくださることをお願いいたします。神様が私たちに与えてくださった約束の地、それはイエス・キリストご自身に他なりません。どうぞイエス様と共にこの一年も歩み続け、そこに神様の御業が表されて、多くの人々が私たちを通して祝福を受けていくことができるように導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。